cannot escape my sound. It's always going round and round. The sound you hear is quite shocking. It's really rocking.
My biggest fear, my biggest sorrow. The music still you hear tomorrow. There's music running through my veins. Heavy metal.
どうも、恋愛やシアカウンセラーの鈴木英二です、ということで、ラブシンデレラ育成塾恋愛やシア、ライブ講座第3回目ということで、今日お届けしていきたいと思います。はい。で、今回はですね、テーマが元彼との復縁を成就する復縁の鉄則徹底ベーシック講座ということでですね、元彼とのね、もう忘れられない大切な恋を愛をですね取り戻すために、どうすればいいのかっていうことで復縁講座ですね、はい、お届けしていきたいと思います。で、今回やる復縁の鉄則ということでやるんですけど、まあ、復縁アプローチ、心構えからマインドセットから、ね、どんな気持ちでどんな考え方をして、復縁を進めていけばいいのか、そんな基礎的な部分から細かいアプローチまで、それから自分のやっぱ魅力をね、やっぱ彼にどうやって伝えるのか、もう本当にいろんなことがあります。で、今日やるのはもう本当に復縁をするためには本当に何が大切なのかっていう、もう骨格、一番もう根幹になる部分の大切な部分を、お話ししていきますので、ぜひぜひですね、しっかりと覚えて、大好きな元彼との愛を、復活させてほしいなと、そんなことにお役立ていただけたらなと思います。はい、ということで、進めていきたいと思います。はい、早速ですけど、まず1番、復縁ってね、一体ね、よく言ったりするんですけど、何なのと、復縁って一体何なのと、そもそも復縁って何なのと、普通の恋愛となんか違うのかと、ね、誰かを好きになって、ね、また一緒にお付き合いしたいということで言うと、まあね、同じっちゃ同じですよね。でもやっぱり違うと、違うんです。復縁には復縁のノウハウがあると、やり方があると。同じ普通の恋愛と一緒の感じでやっていくと必ず失敗します。これはもう本当にそうですね。なぜなら復縁には復縁のやっぱりあったアプローチの仕方もあるし、復縁で欠かせないきちんとした大切な考え方とか心構えというのがありますので、順を追ってお話ししていけたらなと思います。はい。で、1番目ね、復縁とは元さやに戻ることではないということでですね、復縁というと、まあまあまあ、復縁というね、言葉自体がもうなんとなくね、元のさやに戻るっていうかね、また再び彼との縁を復活させるっていうね、意味合いにはなってますよね、これね。ただ実際のところはですね、復縁元さやっていうのはないです、ないです。復縁をしたいって両方が思ってたらどうですか。復縁両方したい、彼もしたいしね、自分もしたいと思ってたら、これ復縁ね、復縁って両方が思ってたら、もうそもそもすぐ一緒に寄り戻しますよね、やり直せますよね。でもなんで復縁できないのかっていうと、結局はどっちかが、まあどっちかがやっぱり拒否してる、拒んでるから、なんとか頑張って復縁しないとって、彼の方を振り向かせないといけないなっていうことで、まあやるわけじゃないですか。で、ってことは自分としては、まあ今これ聞いてるね、いる人にとっては、あの頃に戻りたいと、彼とまたあんな風に仲良くなれたらいいなっていうことを思って 復縁したいっていうことでやるわけじゃないですか。でも実はそれは絶対 NG と、これ絶対 NG ですね。あの頃に戻りたいと、またあんな風に仲良くなりたいと、またあんな風に大切にされたいと。だから復縁難しいんですよ難しいんですよ。何が難しいかっていうと、あの頃みたいに本当に良かったから戻りたいって自分は思うわけじゃないですか。で、良くなかったら戻りたくないから、もうそのまま別れちゃうわけじゃないですか。でもみんな戻りたいと、あの頃みたいにまた仲良くなりたい。これでも片や別れたね、別れた彼の方、元彼の方どう思ってるかと。お互いに戻りたいと思ってればすぐ戻るわけですよね、さっきも言ったんですけど。でもどっちかは戻りたくないって思ってるから戻らないわけですよ。元彼は本音はじゃあどうかっていうと、もう二度と戻りたくない、もう戻りたくないと、もうあんなのは嫌だというのが本音だと。だからあの自分があの頃戻りたい、彼は戻りたくない、戻りたい戻りたくないって、これやってるうちはもう絶対復縁は済まないですよね。どうですか、無理ですよね。で、そもそもじゃあなんで別れがやってきたのかと、あんなに仲良かったのにね、あんなラブラブだったらなんで別れがやってきたのかということで言うと、まあ分かんない、すぐ別れちゃった場合なんかはもしかしたらちょっとあんまり楽しい時期少なくて別れちゃったかもしれないですけど、でもそれにしても一度は付き合ってもいいかなって思ったわけじゃないですか。でそれがなんでまた別れることになってしまったのかということなんですけど、そこでこれ出てくるのがですね、ちょっと覚えておいてほしい大切な、心理法則があります。それはですね、何かというと、苦痛と快楽の原理というものがあります。別れがなぜやってくるのか、もうこれももう本当に人間の根本的な行動原理、本能から、ね、本能に根ざした行動原理を読み解いていくと、はっきりと原因が見えてきます。それは何か、もうすごく簡単シンプルですね。2人で一緒にいる時の苦痛がもう辛いと、苦しいと、苦痛が2人で一緒にいる時の喜びや快よりも大きくなった時に別れはやってくるということですね。まあ要するに、すごく簡単に言ってしまうと、まあ2人で一緒にいてもいいことよりも嬉しいことよりも嫌なことの方が多くなったと、ね、嫌なことばっかりになったと、もう嫌なことの方がもう強いとなった時にもう別れますよね。だっていいことより嫌なことの方が多いんですもん、苦しいんですもん、楽しいことより。それが続いたらある程度は我慢すると思います、うん、やっぱり好きだし自分で決めたことだから。人間は一貫性の原理といって、やっぱり自分が決定したこと、決断したこと、判断したことに対しては、正当性をすごく求めます。要するに自分で決めたんだからそれは正しいんだなってやっぱり思いたい思いたいわけです。だけどもやっぱりずっとはいられないですよね。もうすごく苦しいんですよ、一緒にいて辛い、大変だと。ある程度我慢してもやっぱり限界が来たらもう逃げたくなりますよね。でこれは彼が冷たい人だとか我慢が足りないとかそういったことではないわけですね。もう元々のもう人間というよりはもう生物全体、もう生きとし生けるもの全てにはこの苦痛と快楽の原理という行動原理が当てはまります。これは何かっていうと、やっぱそうですね、やっぱり嫌なことから逃れて、いい喜びを求めると、気持ちいいこと、快適なこと、安全なこと、嬉しいこと、喜びを求めていくということで、 なので要するにあの頃に戻りたいって言っている自分っていうのは、彼との関係を戻すことに関して、復縁に関しては喜びなんですよね。でも彼はどうかっていうと、要するに苦痛だから別れたわけですよね。何らかしらのもう彼がもう一緒に付き合っていく中でもうちょっと耐えられないっていう苦痛があったと、そこから逃れるために別れたということであれば、あの頃に戻るってことはどういうことを意味すると思いますか？そうですね、また苦しい、また苦しんでくださいっていうことを、まあそういうつもりは もちろんねそういうつもりはないし、もう自分としてはね、やっぱ楽しかったあの頃また幸せになろうよっていうことで言ってるんですけど、彼にとってはまた苦しめと、またあの苦しみをもう一度ね、ウェルカムみたいな、怖いですよね。無理ですよね。苦しいの嫌ですよね。みんな嫌なことってちょっとやりたくないですよね。なので元さやっていうのは、心理的な、恋愛心理で見ると、人間心理で見ると、もう本当に生物学的な、行動原理から原則から見ても、そういうルールから見ても基本的に成り立たないですね。ありえない。じゃあでもまあでも復縁してうまくいく人っていっぱいいるじゃないですか。またね、寄り戻してね、より良い関係を築いて仲良くずっとね、結婚したりとか、もう結婚してる人って僕も聞いた話でもう8回ぐらい別れたとで8回ぐらい別れて、だからもう9回付き合った、復縁して、まあ8回7回か8回かもう復縁して結婚してすごく仲良くやってる、そんな方ももう結構いますよね。じゃあこういう人たちは元さんに戻れないのに、なんでね、なんでまた戻れたかということなんですけど、そこでポイントになるのが、復縁の大事な考え方として大切なのが、復縁とは元さんに戻ることではないと。復縁とは古い破綻した関係を終わらせて新しい関係をゼロから作り直すことであると。だ、僕よく言うんですけど、復縁じゃなくて本当は元彼との新しい恋を始めると思ってくださいと。元彼とまたゼロから新しい恋をスタートすると思って始めてくださいということをお伝えしてます。それはなぜなのかっていうと、あの頃には戻れないからです。あの頃には戻れない、でもあの頃以上には戻れる。今よりもより良い関係をゼロから作り直していくことでもっと幸せになることができる。それが復縁ですね。それこそが復縁ですね。だから復縁っていう言葉自体も本当はちょっと違うかなって。リニューアルとかだったらまだね、英語ですけど、リニューアルとかの方が近いですよね。はい。ということで、もうこの考えをまずはしっかりと持って、今日の講義をですね、進めて聞いてもらえればなと思います。はい。で2番目、元彼の愛を取り戻す2大ルールということで、じゃあと元彼との新しい素敵な関係を、新しいより良い関係を作り直していくためには、復縁に向けてやり直していくためにはどうしたらいいのかということなんですけど、元彼の愛を再び取り戻すにはどうしたらいいか、2つ絶対的なルールがあります。これが何かっていうと、さっきも出てきました、苦痛と快楽の権利と。これはですね、多分おそらくいろんな、講座の中でも、恋愛心理じゃないですね、もうこれはもう本当人間の行動原理の根本にある行動原則なので、もう何回も多分出てくると思います。 なんでこれきっちりね覚えておいてもらえたらなと思うんですけど、元彼との愛を取り戻す2大ルールね、これ。元彼が嫌がることを絶対にしないで、絶対にしないで喜ぶことをするということになります。で、これこのもうこのね順番もすごく大事です、実は。苦痛と快楽の原理には優先順位があります。嫌がることをしないこと、喜ぶことをすること、ね、この2つのルールなんですけど、優先順位があります。これは何かというと、一番初めに苦痛を避けて、次に快楽を得ると、喜びを求めると、この順番なんですね。これ逆じゃないんですよ。最初に喜びを得て、ね、苦痛を避ける。違う、もう最初にもう嫌なこととか苦痛はもう最初に避ける。それから嬉しいこと楽しいことやるということになります。もうこれはですね、生存本能に根ざしている本能なので、やっぱり苦痛っていうのは何かっていうと、やっぱりちょっとなんか危ないってことですよね。痛いとかですから、痛い苦しいって、ほっといたらどうなりますか。もう痛く、めっちゃ痛いんですよ。苦しいんですよ。もう息止まりそうなんですよ。なんとかしないとまずいですよね。なんとかしないとまずいですよね。もう息苦しくて、もう痛くて、もうしんどいっていう時に、なんだろう、もうめっちゃイケメンがやってきて、ちょっとお話しね、しませんか。どうします？ できるかっていう話ですよね。息こっち止まりそうで、もう危ないねと。なんとかしないといかんのね、もうね、話なんかしてられるか、ボケいう話ですよね。まずは、やっぱり自分の生命の生存の安全を確保してから、やっぱり嬉しいこと、楽しいことをより発展、成長、していくっていうことですね。この順番を守らないとダメですね。だからもう彼の嫌がることめっちゃしてるのに、一緒にデート行こうよとか、めっちゃ彼怒らせて嫌なことしてんのに、なんかね、ちょっとじゃあ、ちょっといいよ、なんかね、ジュースおごるからさ、なんて言って、ジュースいらないよってなりますよね。そんなんじゃ騙されないぞって。まず怒りをね、喧嘩した時でもまずは謝って仲直りとかして、怒りを鎮めてからね、じゃあちょっとご飯でも行こうかとかね、じゃないと、最初にやっぱり苦痛を取り去らないことには、どんなにですね、言うても、どんなに、いいこと言っても、彼は受け入れてくれないということになります。で、じゃあこの苦痛を取り除くということで一体何なのと、ね、復縁において苦痛を取り除くことは一体何なのということを言うと、彼の嫌がることをしないということですね、ズバリ。もうすごくシンプルですね。彼の嫌がることをしない。まずは、彼が嬉しいこと、喜ぶことね、やろうって、もう彼が喜ぶからって言って、この間ちょっとね、あれちょっと映画見てすごく良かったから、よかったら見ればとかね、今度一緒に行かないとか、いきなり誘っても無理ですよね。まずは彼の嫌がることしないで、喧嘩してんなら仲直りして、復縁だったらやっぱりね、彼がね、嫌がってたこととか、嫌われちゃったやっぱりことをしないようにして、まずは関係性を修復すること、そこからより関係を深める、やっぱ仲良くなるっていう手順を踏むということが大切になります。で、そのためには何が必要かということは、何が、ね、必要でしょうかですね。これすごく大事なのが、別れの原因を知るということです。もうこの別れの原因、これがなければ変な話、今もラブラブでいたはずですよね。こうなんかあっても、うわ、もう嫌だ、嫌だってね、もう絶対もう無理、逃げたい、無理や、別れよ、なったから別れたと。だこれさえなければ、今もラブラブつくやってるわけですよ。ね。ですから、この別れた最大の彼の、別れた原因となった苦痛を 取り除くと、彼がもう本当にもう嫌でしょうがなかったこと、一緒にいられなくなるほどに嫌だったこと、この原因を知ると、何が嫌だったのかということで、ここでですね、ちょっと見てみたいのが、男性が彼女と別れる原因という、主なねちょっと原因について、一緒に見ていきたいと思います。はい。でまず一つ目が、彼女の欠点に耐えられなくなったということで、まあすごくね、しっかりしてて面倒見がよくていいなと思ってたんだけど、でもしっかりしすぎちゃってて、すごく口うるさいと、ご飯食べてる時とかね、ああこぼれてるよこぼれてるよね、大丈夫とか、結構小言ね、小言が多い、しっかりしてるから、やっぱり彼のだらしないとか気になっちゃって小言をつい言ってしまったね、まあそういうのがちょっとうるさいとか、あとそうですね、すごくおとなしくて、やっぱり素直で優しいね、優しいというか、まあそういう感じがすごい好きだったと。でもなんかね、付き合ってみたらやっぱりちょっとなかなかここっていう時、喧嘩するとずっと黙っちゃうみたいな、話し合いのね、話し合っていろいろ解決したいんだけど、うんってやっぱ黙っちゃう、なんか本当のこと言ってくれないとか、もうなんか彼女のことが分かんなくなっちゃったとか、まあ何らかしらの、まあ、欠点がすごくもう願望、それはちょっと耐えられないとなったと。で2つ目が、これもね結構多いですね、束縛にうんざりしてしまったと。今どこいるの、何やってんの、誰といるのみたいなね、ありますよね。なんで今日LINE の返信ね、なんで昨日くれなかったのとか、束縛にうんざりしてしまった、これは多いですね。もうやっぱ男性のもう男性という生き物の特性としてですね、やっぱり飼育の犬とかじゃないですけど、ペットの飼育とかのね、飼育とかするときに、このその生き物のね特徴っていうか特性みたいなのあるじゃないですか。この生き物はこういう習性を持ってます、男性の習性ですね、これやっぱ自由、男性はある程度自由がないと無理です。はい。だから彼が息苦しいなっていうぐらいに束縛してしまって、それが続くとちょっと結構別れる原因としてはやっぱり引き金になることはとても多いです。であと3つ目、他に好きな女性ができてしまったということで、これも結構ありますね、ありますね。ただこの場合は大きなポイントとしてあるのが、なんでじゃあ他にね、付き合ってるのに、好きで付き合ったはずなのに他の女性好きになっちゃうかって、おかしいですよね、おかしいですよね。もっといい女性がいたと。でもっといい女性がいたっていうのもおかしいんです。まあもっと、言っちゃダメですけど、比較対象したらそりゃね、ちょっと もうちょっと可愛いかな、わかんないですけど、逆の立場で言いましょうか、まあ、逆の立場で言えば、まあ大好きだし一緒にいていいけど、もっとかっこいい人って、まあ、探せばいたりするじゃないですか。まあ芸能人とかね、わかんないですけど、彼よりもしかしたらまあいいなとかっていうだったらいっぱいいるかもしれないじゃないですか。でもだからといってすぐね、ポンポンポンポン乗り換えるわけじゃないですよね。なんで他に好きな女性ができたということであれば、ちゃんと他に好きな女性に乗り換えられるやっぱり原因っていうのがあるんですね。でそれ何なのかっていうと、やっぱり喧嘩をしてしまったりだとか、なんか不満がやっぱりお互い溜まってて、なんかギクシャクしててうまくやっぱりいってないと、なんかそういうやっぱりベースっていうか下地があってこそ、やっぱり他に目移りしてしまうということですね。だからやっぱここですね、その原因だった、他に女ね、好きな女性ができたと他の女に走られた、その原因となってるもの、元になってるもの、そこって何だったんだろう。まあそこですね、そこはやっぱ考えること大事ですね。で4番目、女性としてときめかなくなった。これはちょっとこれ痛いですね、これ痛いですね。でもありますね。でよく 女性の側から、ね、言うのが釣った魚に餌をやらないじゃないですけど、男性が初めはねすごくまめに連絡くれて、すごく自分から誘ってくれたのに、付き合ったらちっとも連絡もなんかあんまり来ないし、なんか自分から全然誘ってくれないし、なんかもうね、前はイベントとか、まあ、クリスマスとかね、いろんなの企画してあそこ食事行こうよとか言ってくれたのが全然言ってくれなくなったということなんですけど、男性側からのこの釣った魚に餌をっていう感じで言うと、女性が初めの頃はすごくおしゃれでね、可愛さにね、可愛くしようっていうその努力が感じられたけど、もう付き合いだしたらなんかもう女を捨てたと、もう全然別にどうでもいいやって、あ、めんどくさいからいいかみたいな、ね、まあ今日いいやみたいな感じで、やっぱ女性としてのやっぱ魅力を、自分磨きをですね、やっぱしなくなってしまうと。これもね、実際正直ぶっちゃけ結構あります。で、あと5番目が大喧嘩をしたということでですね、まあこれもありますね、ありますね。まあ小さい喧嘩はねちょいちょいあるかもしれないですけど、まあそういう喧嘩、まあ不満みたいなのがもうわー溜まってきて、バッて爆発して、もうね、もう修復不可能な喧嘩をしてしまった場合、やっぱり別れると、いうこともあります。まあこの5番目としてはですね、まあ大喧嘩してしまう原因になった不満になるものとして、やっぱり1番の彼女の欠点に耐えられなくなったりとか、2番目の束縛にうんざりしてしまったりだとかっていうのが、まあ喧嘩の原因になってるかなっていう気はしますね。はい。なのでそういった別れの原因をまず知ると、彼の苦痛を、一番大きなお付き合いしていくこと、ね、復縁に対しての一番抵抗になってる大きな、苦痛を取り除くということを意識してやっていくと。じゃあどうするのか、もうすごくシンプルです。元彼に嫌われない女になるということです。で、復縁とは自分改革から始まると。もう本当これです。で、ここをすっ飛ばして、なんか復縁のアプローチとかテクニックでやっても絶対うまくいかないです。だって原因が、別れる原因が治ってないですもん。例えばそれで結構スピード復縁みたいなする人もいるんですよ、中には。大概うまくいかないですね。もう行くわけないですよね。だって別れた原因がまだ苦しいんですもん。ちょっと一時そういうね、なんか痛み止めみたいなのをちょっとちょんってつけて、なんとなく痛くなくなったかな風でこう戻って、やっぱり治ってないから、やっぱりすごく痛いし苦しいし、やっぱり無理だ、いられない。で、2回人間は、そうですね、最初に見て一貫性の原理ということで、やっぱ自分が決めたことに対して、自分の決断に対しては正しいと思いたいという心理が働きます。で、そういう意味で言うと、やっぱりお付き合いをするっていう決断ってすごく大きいですよね。一人の人と付き合っていくって結構勇気いるじゃないですか。この人大丈夫かなとか、私を幸せにしてくれるのかなとかありますよね。で、その決断を2回するわけですよ。付き合っていく、別れる、あ、やっぱりこうね、やっぱこいつは無理だと、やっぱ無理だよって2回もう納得したわけですよ。これどうなると思いますか。いや、もう本当復縁きついですよね。よりきつくなっちゃいますよね。だから焦ることないです。確実に復縁できる方法を選んでいくこと大事です。で、逆に言うとその一貫性の原理というのがあるんであれば、一回初めに付き合ったと、で別れてしまったと、でもやっぱり見直して、あ、やっぱり彼女なんだと、やっぱこの人と付き合っていこうって2回決断するわけですよ。 OK を2回 OK もらうわけですよ。これどうなりますか。あ、やっぱりこいつなんだよなっていくと。あ、もちろんダメですよ。中途半端でこう迷いながらやっぱりこう、やっぱり彼女なのかな、まあとりあえず付き合ってみるかだとダメですよ。迷いがあるから、そうするとやっぱりまだ揺れてるんで、決断してないんで、そっからダメになって別れるとなると、あ、やっぱりダメだったんだってなりますよね。なっちゃうんで、 しっかりと復縁をきっちりもう本当に納得づくで、彼が本当にああよかったって思える復縁を果たすようにすることで、それができれば前より絶対にいい関係になりますから、強くより強く付き合うことに対してのやっぱり納得感というのが出てくるんで、そのためにはどうすればいいかというと、もう小手先じゃない、その復縁ノウハウとかテクニックじゃない、本当に根本から関係性を築くということを一からやるために、やっぱり自分改革、元彼に嫌われない女になる、これをですねもうしっかりとやっていくことっていうのをもう本当に腹の底に収めてですねやっててほしいなと思います。もうね本当だから今日本当そういう意味で本当鉄則ですね、復縁の本当に要になる大事なことをね本当にお話ししてますので、これしっかり覚えてほしいなと思います。はい、で3番目、復縁の失敗を避ける絶対やっちゃいけない7つの NG ということで、さっきがですね、別れの原因を知るということで、別れの原因になった一番の彼の痛み、苦痛、嫌がることを、まずは取り除いていくということで、別れた原因を調べて、それを直していくと、自分改革をやっていくことから始めましょうということで、元彼に嫌われない女になるということでお話してきました。で次がですね、今度は具体的な、復縁のアプローチをする中でやっちゃいけない、復縁のアプローチする中で彼が嫌がることをしないということで、7つの NG 行動を、一緒に見ていきたいと思います。はい、でこれなぜね、そもそもこんなにね復縁のアプローチで今ずっとね嫌がることをやめましょうっていうのをずっとやってるわけですよね。でなんでこれやってるかということなんですけど、ここがですねもう本当に普通の恋愛のアプローチと一番大きく違う復縁アプローチのポイントになります。それが何かっていうと、普通恋愛のアプローチだとまずはどうやったら興味を持ってもらえるか、どうやったら好きになってもらえるかっていうとこをポイントにやっぱやっていくわけですよね。それでそれをねどうしたらいいかっていうことでアプローチを組み立てていくわけですよね。やっぱりね好きになってもらえないと、興味持ってもらえないと、もう恋は始まらないですよね。だけど復縁では違うね、また逆ですね。もう嫌われないように嫌われないようにするわけですよね。なんでか、そもそもこれを聞いてる方、ね、あなたは、みんなは彼から愛されてたわけですよ。愛されるべき女なわけですよ。彼の好きな女性なわけですよ。好きな女性なわけですよ。彼にとって好みのストライクな女性なわけですよ。彼がもうこの人だったらと思ってお付き合いしたいと思った女性なわけですよ。選ばれた女性なわけですよ。だからそもそものその好きになってもらうっていうとこは一回クリアしてるわけですよね。じゃあなんでそんなに好きになってねもらって、お付き合い、じゃあこの人とだってお付き合いしようと思ってもらえたはずなのに、今一緒にいられないのかということなんですけど、それこそが、その原因こそが、さっきもねずっとお話ししてる一緒にいる大好きだね、この人とならって思える、そんな喜びや幸せよりも一緒にいることの方が苦痛が、辛いことが、苦しいことが、嫌なことが多くなったからということですね。大きくなったから別れを選んだと。ということはですよ、じゃあどうすればいいのかと。もう好きなんですよ。好きは好きだし、やっぱりね一緒にいたいと思ったと。でも一緒にいられなくなった。なぜか痛みが大きいから、一緒にいることのもう嫌なことの嫌な面の方が大きくなったから。ってことはこの大きくなった嫌な面を取り除いていけば、自然と今度は好きが残ると。であとはもう自然と自分の魅力が普通に今まで通りに伝わっていったならば、 彼とラブラブになれるわけですよね。もうその原因さえなければなっていくのがまあ自然なわけですよね。もちろんね、より今まで以上に好きになってもらったりとか、さらに再度ね惚れ直してもらうための努力は必要ですけど、基本的にはやっぱりそこの一番大きな別れの原因となった一緒にいることをできなくさせてしまった嫌がること、ね、苦痛を取り去っていくということがもう復縁の一番もうコンセプトの中心になる考え方になります。はい。で、絶対やっちゃいけない復縁の失敗を避けるための7つの NG ということで、NG 行動を、一緒に見ていきたいと思います。はい。でまず一番初めにすぐに復縁を求めるということで、やっぱりですね、この彼もいろいろと考えてやっぱり別れを決断したわけですよね。やっぱこの人となると思って、選んだ女性と別れを決める、これはやっぱりすごい大変なことです。やっぱりね、やっぱ一貫性ってお話ししてきてるんですけど、一度決めたことを、自分で決めたことをやっぱ覆すっていうのって結構やっぱり抵抗があるもんです。でもそれでもやっぱりね、別れた方がいいっていう決断をしたのをやっぱりね、いやもうやっぱり考え直したよっていうのってやっぱちょっとね、結構抵抗ありますよね。より固くなにしてしまうっていうのが一つと、あともう一つ大きいのが、なんでじゃあすぐ復縁をね求めるかというと、別れられた側としては、まだ別れたくない側としては一緒にいたいわけですよ。なんでかっていうと、別れることの方が苦痛だから、一緒にいることの方が幸せだから。で、別れたいって言ってる方にしてみれば、じゃあどういうことかというと、一緒にいることの方が辛いんですよ。別れた方が楽なんですよ。ってことは、私が辛いからあんたが我慢して一緒にいなさいよと。あんたがしんどい思いしなさいよと。じゃないと別れたら私しんどいのよと。いうことをこれは言ってるってことですよね。自分が辛いから別れたくないと、あんた苦しいけど我慢しなさいよと。あんたが苦しみなさいよって言ってるわけですよね。これは余計気持ち離れてっちゃいますよね。なりますよね。はい。なのですぐに復縁を求めるというのは、ちょっともうそもそもがもうすでに一緒にいることがすごく辛くて、もう限界まで来たから別れるという決断をしたのにもかかわらず、まだもうね、苦しめ苦しめって言ってるような感じになっちゃうんで、まずは今ある大きな痛みを和らげる、やっぱそのために何するか、これね、何したらいいですかですね。やっぱり冷却期間を取ると、ちょっとクールダウンすることが必要ですよということで、すぐに復縁を求めることはちょっと NG だということになります。で2つ目、今度はしつこく復縁を迫るということで、まあこれもちょっと近いですけどね、いややっぱ考え直してよとか、なんでなんでどうして別れるっていうのって、嘘だよね別れないって言ってよとか、やっぱしつこく迫ると、復縁を迫ると、まあこれもそうですね、より余計に気持ちが離れてってしまうので、でもうこれはやってはいけないと、いうことですね。で3番目、3番目が、別れたのに、彼女面をしてしまうということで、やっぱそういったことで、一緒にいることが辛いから距離を置こうって別れようってなったのに、なんか別れたけどまだね、あそこね、この2人で行ったさ、あそこ覚えてるみたいな、ちょっとなんか連絡あった時とか、あ今度あれどっかあれだったら一緒にまたちょっとお茶でもしようよとか、やっぱりそのやっぱ痛みがあるから、こうそれそっから逃れたいと思って、やっぱり別れを選んで離れたい、距離を置きたいっていうことなので、やっぱりそれを受け入れてあげてない、やっぱ同じですね。しつこく復縁を迫る、すぐに復縁を迫るよりはちょっとソフトですけど、あの前と同じ、自分が心地よい距離でやっぱりいたいですよね。彼はやっぱり苦しいからちょっと離れたいのに、自分は離れると辛いから、彼が苦しくてもやっぱ近づいていくということをやってしまうと、まあそうですね。だから ここが復縁のすごい難しいところで、なぜそれが起こるかっていうと、彼が大好きだからですよね。彼が好きで気持ちが残ってれば残ってるほど、執着すればするほど、未練があればあるほど復縁は難しくなります。なんでか、彼が嫌がることをどんどんやってしまうから。もう自分がもうこうやりたいと思うことをやればやるほど彼は嫌がると。自分のやりたいことイコールもう復縁したいっていうことイコール彼の別れたいと相反してるんで、もう自分が復縁したいと思えば思うほど、そういう行動をもうそのまんま取れば取るほど彼は嫌がって逃げていくと。だから復縁が難しくなるんですね。で、意外とね、復縁そんなにしなくてもいいかなっていうぐらいの人の方が復縁はうまくいきます。なんでかっていうと、やっぱそういう未練もないですから、復縁迫んないですよね。彼の嫌がることしない、別れたのに彼女だとかしないですよね。もうだって別れたんですもん。別に復縁そんな したいとも思わないし、もう彼女じゃないんだからいいじゃんって思えると。そうするとやっぱりすごく彼にとって嫌な距離から離れるわけですから、苦痛が和らぐわけですよね。嫌だなって思ってたのが和らぐと。で、和らぐとどういうことが起こるか、どういうことが起こりますか、ね、さっきも言ったとおり、もともとは好みのストライクゾーンの女性なわけですよ。ちょっと離れて距離が置けて、ちょっと痛みが和らいで、ふってみたらやっぱりいいなと思うわけですよ。やっぱりストライクゾーンなわけですから。だから意外と、ああもう別れたし、お互いに別々の道でなんとか頑張ってね、やってこうよなんていう感じで、じゃあってさらってこう身を引くような感じで、復縁に未練がない場合って意外と結構ね、すぐにさらってうまくくっついたりするわけですね。だからすごくその恋愛心理が難しいとこは、まあ復縁なんかも特にそうなんですけど、そういった形でもう愛すれば愛するほどうまくいかなくなる、復縁を強く願えば願うほどうまくいかなくなるっていう、そういう逆説的な反対に力が働くからですね。自分がもう強く思えば思うほど、やっぱりその相手が逃げるようなことをしてしまったりとか、幸せを壊してしまうことをしてしまうっていうのがすごくあります。だからこういうすごい復縁でもね、いろんなアプローチがあって、すごく効果的なアプローチっていっぱいあるんですけど、どんなに切れ味の鋭い復縁のアプローチをしても、そういった心の問題がちゃんとしてないとうまくいかないです。なぜかっていうと、同じ正しい復縁のアプローチをしても、気持ち的に未練が残ってたりするとやっぱり違う感じになっちゃうからですね。もう全然違うものになっちゃう。やっぱりどっかですがっちゃう。同じようにやってるつもりでも、なんか復縁してよ復縁してよみたいな、行かないでみたいになっちゃうと。そうするとどうなるか、無意識はもうすごく繊細ですから、そういうのなんとなくどっか感じ取ると、そうするともうすごく嫌になって、やっぱ逃げたくなっちゃうということで逃げられてしまうということで、やっぱりすごく心理面というのはすごく大きいです。なので、まあ、今日ちょっとねアプローチについてなんであれなんですけど、そういった心のケアっていうのもやっぱり同時に見ていかないとやっぱりうまくいかないんで、そこもやっていくことすごく大事になります。で、あとですね、続けて4番目、つい寂しくなって彼の優しさを求めて甘えてしまうと。これもねやりがちですね。つい分かっていながら、もうどうしてもね、やっぱりショックですから、別れて寂しくて彼の声聞きたくなっちゃって電話しちゃう。どうしたの？いや、もうどうしても声が聞きたくてすがっちゃうと。でね、それ同じですよね。やっぱり別れたのに彼女面をしてしまう。まあ彼女面をしてしまうってちょっとね、どっちかっていうとこうなんか慣れ慣れしかったりとかそういう感じですけど、こうやって甘えたり頼ったりするのもやっぱ同じですよね。もう付き合ってね、やっぱ彼氏彼女じゃないですから、やっぱりそこはやっぱりちょっと線引きしてわきまえてというか、やっぱやらないと彼としてやっぱりもうそういうのも含めて、やっぱり一緒にいることを付き合いすることに対して今ものすごく辛いときついという状況で距離を空けてたのが、やっぱりまた苦しめてしまうと。そうするとどうなるかと、彼苦しいと、苦痛と快楽の原因どうか、苦痛を逃れる、 やっぱり距離を置いたり逃げられたりするわけですね。なので、つい寂しくなって彼の優しさが欲しくなっても、まずはちょっと我慢すること。本当に大きな彼の愛を手にしたいなら、やっぱりそういう小さな愛をね、やっぱりすがってこう取りに行かないということが大事になります。で、あと続いてですね、5番目、返信がないのに、LINE やメールを2度3度送ってしまうと。やっちゃいがちですよね、これね。でもこれ逆の立場で言ったなら、もう気のない相手からもうバンバンバンバン、もう返事もしてないのにバンバンメールや LINE 来たらどうですか。まあ嫌ですよね、嫌ですよね。なんでこれもやらないと。で、続いてですね、6番目、これはですね、意外とわからないっていうか、気づかないでやっちゃうこと多いかもしれないですね。6番目、何か、あなたのせいで私はこうなったという被害者モードになって元彼を責めてしまうと。まあこれね、無意識でやってることが多いんで、気づいてないとね、ついやっちゃいますね。ちょっとね、なんか会った時とか、まあ、顔合わせるね、まあ、別れてからも顔合わせる機会がある場合とかもありますよね。はい、いや、そういう時にもうすっごい落ち込んで死にそうな顔してると、もうあからさまに、もう別れた、あからさまに別れたショックで、もう私こんなにもう死にそうなんですと。ああどう、元気って、いや、うん、元気、死んじゃいそうですみたいなやると、やっぱりそれ見たら彼どう思いますかね、どう思うか。あー、なんか俺のせいで悪いことしちゃった、彼女傷つけちゃったな、思いますよね。罪悪感になる。どうなるか、どんな気持ちになるか、苦しいですよね。だってもともとは好きで付き合って幸せにしたいと思った人が自分のせいで傷ついて、もう辛いと、死にそうになってると、もうしんどいと。まあ辛いですよね。どうなるか、辛い、苦痛、どうする、逃げるわけですよね。やっぱり嫌になっちゃうわけですよね。やっぱりちょっと距離置きますよね。なんかやっぱ近寄りがたいっていうかね、なるんで、やっぱそれで復縁のアプローチやったらうまくいくわけでいかないですよね。逃げられちゃいますよね。なのでこれもやらないと。で、続いて、7番目、新しい彼女を悪く言うということで、まあ復縁をやろうね、活動ね、復縁に向かって頑張ってる中でも、ちょっとついね、やっぱこう彼に新しい彼女ができてしまうっていうケースも結構あります。で、その時にやっちゃいがちなのが、やっぱり なんかちょっとあの人感じ悪いよねとか、やっぱ彼女をこう蹴落として自分のがいいんですっていうことを、ついつい無意識で、悔しいしね、やっちゃうっちゃやっちゃうんですけど、これやっちゃダメですね、やっちゃダメですね。彼はだってやっぱりいいと思って選んでるわけですから、それをやるとどうなるかというと、やっぱり自分のね、選んだ人をけなされたら、しかも元カノからけなされたら、祝福してほしいですよね、本当はね、本来的には。まあ勝手ですけどね、まあね、こっちとしてはやっぱり辛いし、何よってなるんですけど、でもまあ彼の立場として見たら、まあ祝福してほしいし、応援してほしいし、認めてほしいですよね。で、それをなんかけなされたらどうするか、どうなるか、嫌ですよね。嫌な思いすると。嫌な思いするとどうなるか。まあ、それ聞きたくないですよね。やっぱりちょっと遠ざけますよね。なので、これも新しい彼女を悪く言うと、これもやっちゃダメよということで、復縁の失敗を避ける、じゃあ絶対やっちゃいけない7つの NG ということで、NG 行動を見てきました。で、これね、意外と本当、やっちゃいがちな、なんでやっちゃうかっていうと、これがもう本当そうなんですよね。パラドックスで、逆説的に言うと、彼が大好きだから、もう彼と復縁したいしたいって思えば、もう思うほど復縁を、変な字だから、復縁を頑張れば頑張るほど、頑張ってる人と、頑張ってる人と、本当に復縁を願ってる人ほど、これやっちゃうんですよ。だって好きだから、悔しいから、辛いから、彼と一緒いたいから。なんで執着を手放すのが大事っていうのは、もう本当そこですよね。なんでこれをやらないように、まずは本当にもうね、これがもう気持ち的な面は、また心のケアっていうことで、まあ、カウンセリングとかでも本当にそれやっていくんですけど、もう本当にやっていくということで、まずは行動アプローチとしては、こういうことをちゃんときちんと頭に入れてやらないっていうことを徹底して 気をつけてほしいなと思います。4番目、復縁を限りなく 100% に近づける絶対条件ということで、さらにですね、復縁の、具体的な、アプローチの方法をここでちょっとお話ししたいなと思います。はい、でスムーズに元彼との距離を縮めるにはということで、復縁エスカレーターアプローチ術と、いうのがあります。これはですね、どうやって、どういうことかっていうと、まあ一番初めね、どういう関係になっていくか、どういうアプローチをするか、たまに連絡を取れる関係になるということで、まずはですね、連絡なんとなくね、まずは、連絡をして、まあ、ちょっとほとぼりが冷めて冷却期間を置いてから、ちょっと連絡を取ってみると、で無理なく連絡が取れるような関係になっていくことを目指すということですね。で彼が苦痛にならない程度にですね、連絡を取り合えるような、まあそんな関係になるということで、まあ、この連絡を取れる関係になるまでのね、アプローチっていうのも細かいメール、LINE のアプローチっていうのはあるんですけど、今日はちょっとですね、その細かいとかはちょっとやらないんですけど、まず大きな流れとして、アプローチの段階を今日覚えておいてもらえればなと思います。はい、でまずはたまに連絡を取れる関係になるとこを目指すと、もうたまにちょいちょいって連絡取り合えるととこを目指すと、で次に友達になると、連絡を取り合っていろいろね、なことをちょっと話したりとかね、ちょいちょいできるようになって友達になると、より、まあ、友達になるって言ってもそうですね、なかなかね、彼氏彼女じゃないんで、まあ、あと一度ねお付き合いして別れたっていうことなんで、ちょいちょいお食事行ったりとかっていうのはね、ちょっとまで行くのはちょっとね難しいと思うんですけど、まあよりいろんなことをまあ話せるようになるって感じですかね。連絡の、たまに連絡を取れる関係から定期的に連絡を取れる、そしてよりいろんなことを話せる、気軽に話せる関係になるっていう感じの友達になるって感じですね。そして、次に友達になって、その次に目指していくのが、良き理解者になるということでですね、よりですね、友達になったら関係を深めて、彼にとってですね、ああもう何でも話せると、あやっぱ違うねって、なんだかんだ言って話ね、いろんなこと分かってくれるのって君しかいないよというところで理解者になってあげることとことですね。ああ分かる分かるとか、あ大変だねとか、ああ辛いよねとか、あ頑張ってるじゃんとか、褒める、ねぎらう、共感する、もう基本ですね。これをしっかりやってって関係を深めて、彼にとっての良き理解者になると、なんか困ったことあったら、嬉しいことあったら誰に話す、誰が分かってくれる、そんね、そんな時に、あじゃあちょっとっていう風に話してくれる、そんな相手になるということですね。そこを目指していくと。で次に良き理解者になれたとしたら、次は何をどこを目指すかというと、彼にとって一番の癒しの存在になるということでですね、もう本当になんか本当に辛いことがあって誰にも言えないことがあると、ちょっとごめんいいかな、彼が聞いてもらっていいみたいに思ってもらえるような、彼にとって本当一番の癒しの存在になっていくと、もうここまで来ると結構いい感じです。結構いい感じです。やっぱり代わりがいない存在ですから、もう特別感がもうここでかなり出てきますね。はい、で次に彼にとって一番の癒しの存在になれたとしたらどうするか、彼にとって唯一のかけがえのない特別な存在になるということで、まあさらにそれを深めていくと、もう何でも話せるし、何でも相談できるし、何でも聞いてもらえるし、分かってもらえるし、一緒にいて癒されて励まされて力が出て もうなんか本当一緒に、もうこれレベル高いですけどね。まあ高いですけど、目指すところとしてはそうですね。もう一緒にいることに意義がある。もう一緒にいて、まあ、もう要するに一緒にいてほしい相手ですよね。いつもそばにいてほしい、話を聞いてほしい、分かってくれる、癒してくれる、もうかけがえのない特別な、他の人じゃ帰りのきかない存在になるってことですね、唯一の。っていうとこを目指していく。でもいきなりここはなれないですよね。結構ね、やっちゃうのが、そうやって言うとやっちゃうのが、いきなりすっ飛ばして、もうほんと分かる分かるとか、もう癒してあげたいって思ってるのとか、だから応援したいから、これからももう応援して、もう何でも話せるような、そんな関係になって、本当勇気づけてあげたりとかしていきたいんだよねみたいな、いきなりここすっ飛ばしていこうとするんですよね。それダメですよね。積み重ねてちゃんとですね、関係を作ってって、自然となっていくものなんで、本来的には。私癒してあげられるような存在になりたいんですとかって自分言ったらダメですよね。言ってもならないですから、薄っぺらいですから。その裏にはやっぱりそういう存在になることで、なんか自分が満足したいとか、なんかね、なんか彼を振り向かせたいとかって、やっぱりそういう下心がやっぱり運動しても出ちゃうんで、まあまあまあまあね、気持ちは分かるんですけど、まずはとりあえずたまに連絡、もう連絡取れるような、連絡してもいいかなね、なんかあったら、なんかっていうか、なんかないけど、たまにはメールとか LINE ぐらいしてもいいかなって。もうつけね、そういうね、付き合ったりとかじゃないからね、お互いに頑張ろうっていうことではあるけど、連絡ぐらいね、ちょっとたまには入れてもいいのかなとかって感じで、連絡をまあとりあえず取れる関係になると、ラインね、コミュニケーションのラインを確保するっていうのがすごく大事になります。で、友達になるとよりね、ちょいちょい連絡を取り合って、いろんなことをお話しできるようになると、で、良き理解者になると、共感して、励ましてあげて、ねぎらってあげて、あ、分かってくれてるなっていう感じになっていくと、で、より深く癒されるような、お話聞いてほしいと、分かってほしいと、もう何かあったらちょっといいって、彼の方がもう自分から何かあったらちょっといいかなって言ってくるような感じを目指していくと。で、さらにそれを深めて、もう本当にそばにいてほしいって、ずっとやっぱり話聞いてほしいし、そばにいてほしいっていう風になっていくと、まあここまでね、なっていけば、もうあと一歩ですよね。あとはもうどのタイミングで行くかとか、あともうお食事行ったりとかですね。もうここまで来ると、おそらくちょっと今度、あ、たまには会ってお食事でもどうとか、なんかちょっとね、見たい映画あるんだけど、まあもしね、もう彼氏彼女じゃないし、別れちゃってね、嫌だ、あれだったらいいんだけど、ちょっと見たい映画あって誰も行く人いないからどうとか、嫌だったら別にいいけどみたいな感じで言っても、まあ行きますよね。この関係になってば、まあ行きますよね。まあ、ここまでなってなくても、まあ結構関係性が深まっていい感じの距離感で行ければ、良き理解者に なれた感じとかっていうところでも行けるかもしれないですね。結構フレンドリーな感じでいけば、そうやって彼とのコンタクトをしっかり取れるような関係を作っていくと。で、慌てて彼女モードにならない、慌てて復縁を迫らないと。もうそれやると、やっぱ急激にやっぱ彼は嫌になって警戒して離れてっちゃうんで、やっぱまあそうですよね、全部嘘だったんかと、騙されたってなりますよね。なんで逃げられないようにですね、もうしっかり着実にそれを育てていくということが、もう一番近道になりますので、もういきなりガッていっちゃうとやっぱり逃げられちゃいますので、こうエスカレーターをなだらかにこう登っていくように、もう自動的にそれを進んでいけば、復縁というゴールにはたどり着くということになります。で、ここでポイントなのが、抵抗の少ない関係から始めるということになります。これもアプローチの基本ですね、基本ですね。いきなりもう私あなたにとってね、やっぱり本当にすごく大切な存在になれたらいいなって思ってるのみたいなこと言っちゃうと、何言ってんだよって、またね、別れた後だと特にね、いや、そんな風になれたら別れてないよっていう話ですから、じゃなくても、本当たまにちょっと、とりあえず抵抗少ない、たまにまた連絡入れてもいいかなって、彼がもうだから、要するに嫌がらない程度ですよね、苦痛にならない程度に、嫌がられたらいけないですから、 関係から始めていくこと、それを徐々に徐々に少しずつ少しずつ、ハードルを登っていくと、無理なく抵抗なく関係を進めていくということになります。で、大きなポイントがここでもですねあります。それが何かっていうと、時間をかけるということですね。慌てないことですね。やっぱり時間をかけてやっていくこと。で、時間をかけてやっていくことで、警戒されないですね、やっぱり。で、警戒もされなければ、あと信頼関係がやっぱり徐々にその中でまた構築されていくんで、作られていくんで、より絆が深まっていくと。で、時間かけてね、一気に作ったものよりもやっぱ時間かけて築き上げた絆の方がやっぱり信頼関係強いですから、やっぱりより強く太い関係を作っていけると。で、あとですね、やっぱり慌てて短期決戦になるとやっぱりどうしてもミスも出ます。一か八かみたいな賭けみたいになっちゃうんで、ギャンブルですよね。着実に積み上げていけば関係って積み上がっていくからもう確実ですよね。でもやっぱりギャンブルっていうか、もうじゃあやっぱり復縁してって、やっぱもう本当やっぱもう一度行ってみるよみたいな、もう一度告白するよみたいなことをやると大概うまくいかないですね。関係がちゃんと作られてないんで、そういう失敗やミスみたいなのがやっぱり出てくると。なんで時間をかけてゆっくりやっていくことで失敗やミスを最小限に防げるということで、復縁を望む彼ですから、本当は一緒に、ずっと一緒にいたいですよね。一生を共にするっていうことを考えたら、しっかりここで関係を築いていくことこそが一番永遠の愛をね、彼と育んでいく、そんな復縁をするための一番近道になりますので、ここは慌てないでやっていってほしいなと思います。はい。で、あとですね、この時間をかけるといい、すごくもういい利点があるんですが、それは必ずやっぱりずっと長いこと時間かけて一緒にいればチャンスは必ずやってくるということですね。で、これ何かっていうと、人間ってやっぱり必ずいろんなことがありますよね。生きてたらいいこともあれば悪いこともあると。そうするとどうなるかっていうと、必ず気持ち的にどんな人でも心が弱くなる時ってあるじゃないですか。で、彼の心がまあ嫌なことあったりとか、落ち込んだりとか、仕事で失敗したりとかわからないですけど、まあそういう彼が落ち込んだ時、そんな風な関係を築いていられたとしたら、彼の一番近くにいる良き理解者であり、癒しの存在であれ、唯一のかけがえのない特別な存在だったとしたら、もう距離はぐぐっと縮まりますよね。もう本当にそういう時こそが、もう彼の心にぐっと入り込んで、別れて離れてしまった心の距離をぐっと再度縮める大きなチャンスになります。で、焦って早く結果を出そうとすると、変な話、全然チャンスっていうかじゃない時、タイミングを間違ってる時に無理やり行ったらどうなるかというと、やっぱりうまくいかないですよね。もうそんなにタイミングさえ良ければ、そんなに難しいことしなくてもうまくいくのに、普通に行けばうまくいくのに、タイミング悪いとこだ時だと、もう10倍頑張ってもやっぱりうまくいかないです。で、そういうことで言うと、時間をかけてやっぱりそういうチャンスがやってくるのを待って、やっぱそこで行くとすごい楽ですよね。もうなるべくしてなる、はい、もう関係を築き上げてって、貯金があるわけですから、もうそういう時が来たら、もうそんなに頑張らなくても、もう今まで築き上げたものでやっぱりあってなるわけですよね、彼も。で、そんな時ってまあまあ結構言うんですけど、そうやってやってると言うんですけど、焦っちゃう人ほど言うんですけど、そんなチャンス本当に来るんですかとか、いやもう無理ですとかなっちゃうと、いや来るんです。もうずっと調子が良くて、ずっともういい気分で、ずっと落ち込まないと、ね、もう絶対ないです。で、これは僕は運命学もやるんですけど、運気や生態リズム、ね、生物としての、まあ、やっぱりこう体の調子だとか心の調子っていうのはリズムがあると、バイオリズムがあると。 そういう波が、調子いい波があれば悪い時もあるっていう、そう波をこう上がったり下がったり繰り返してるわけですよ。で、上がるっていうことは必ず下がるわけですよね。で、下がったら必ず上がるっていう、そういう波を繰り返してるんで、必ずそういう時が出てきます、あります。だ、そこを狙ってですね、狙い撃ちしていくってわけではないですけど、そこがいつ来てもいいように関係を温めて育てていくと、進めていくということがもう本当に大事な、復縁を限りなく 100% に近づける、絶対条件と、いうことになります。はい。で、これは本当に鉄板鉄則なので、ぜひぜひ、だから変な話、この鉄則に関して言うのであれば、もう短期決戦の一か八かではないですから、もう時間をかけていけば、もうしっかりと一つずつ彼との関係を築いていけば、エスカレーターにずっと乗り続けてね、少しずつでも上がっていくならば、必ず復縁に近づいていけるとい う, こ う, もう鉄板のやり方ですね。はい、なりますので、もうぜひぜひこれを心がけてですね、今日は覚えて、元彼との復縁向けてぜひぜひ頑張って、その愛を取り戻して、再びですね、素晴らしい愛情ある関係を築いていっていく、そんなヒントにしてもらえたらなと思います。はい、ということで、ラブシンデレラ育成塾恋愛癒し屋ライブ講座ということで、第3回目、元彼との復縁を成就する復縁の鉄則徹底ベーシック講座ということでお伝えしてきました。もう本当にですね、復縁に関してのものすごいやっぱ鉄則ですね。もうこれだっていう、やっぱ基本になる大切な考え方をですね、今日お伝えしましたので、ぜひこれ忘れずに、しっかりと自分の中に入れてですね、元彼との愛を再び手にされることをお祈りしております。はい、ありがとうございました。また、次回の、癒し屋ライブ講座でお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。
Cannot escape my sound. It's always going round and round. The sound you hear is quite shocking. It's really rocking.
My biggest fear, my biggest sorrow. The music's still here.